今日はお読みいただきましたこのローマ人への手紙の8章、特にですね28節の御言葉でありますけれども、私たちがよく知りまた愛している御言葉ですけれども、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この言葉を中心に、お取り次ぎするようにメッセージをお取り次ぎするように導かれています。この言葉の意味をこの朝さらに深く受け取ることをさせていただくことができたら、そして結果的にはですね、神様の愛、そして試練の意味ということについて新たに開かれる世界をいただくことができたら感謝だなと願っています。いただきましたこのローマ人への手紙の8章でありますけれども、非常に味わい深い御言葉がいくつもこのところには散りばめられているように思います。23節に目を留めていただいてよろしいでしょうか。23節には、そればかりではなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますというような表現、あるいは35節に目を留めていただくことができるでしょうか。そこには、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、できないんだとこの後に続きますけれども、そして38節にも目を留めていただけますか。私はこう確信しています、死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも力あるものも高いものも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。本当に世界は今新型コロナウイルス感染に翻弄されているようなそういう状況でありますけれども、被造物の中にコロナウイルスも含まれているんでしょうか、わかりませんが、そうした中で聖書は私たちを神の愛から引き離すことはできないと、そして28節には、神様は万事を益にしてくださると語ってくださっているわけですけど、それはどういうことかということをご一緒させていただきたいと願っています。とともにこのローマ人への手紙の8章なんですけれども、パウロはこの箇所において実は世の終わり終末を意識して記しています。私たち先日しばらくの時、終末黙示録を学ばさせていただいたわけですけれども、終末といえばキリストが生徒をご自身のもとに携え上げられるという教会の敬虚ということと、そしてご自身再び地の上に立たれるという再臨という二つのことが聖書には描かれていることをご一緒させていただきました。そしてある面ではこのローマ人の手紙の8章はそのことを意識しなければ開かれない箇所のようにも思います。 改めてお開きすることはしませんけれども、テサロニケの第一の手紙の4章の中には、眠った人々のことについては無知でいてもらいたくありませんと、主が再び来られるときに私たちは一瞬に変えられるんだっていう、そして主と空中で主と共に会うんだということが記されていましたけれども、ローマ人のこの箇所の8章の23節を見ていただきますと、ここには後半の部分で、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますというふうにこう記されています。そればかりではなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと。魂の救いはすでにいただいたわけでありますけれども、体があがなわれることという、で体のここに記されているあがないとは何かというなら、イエス様の復活と同じ体を指しています。私たちは死後眠り続けるのではない、主の再臨の時に一瞬に変えられるんだ、御霊の働きによって。そして35節からですね、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですかと続くわけですが、このところに記されている患難という言葉の意味の中には、終末に訪れると予言されているところの患難時代も含まれています。そうした中で今日すべてのことを働かせて益としてくださるとはどういうことか、ご一緒に見させていただきたいと願っています。まず最初にですね、先週のことを短く振り返らさせていただきたいと思います。マタイの27章の42節でありました、イエスよ、お前が神の御子ならその十字架から降りて自分を救え、そして俺たちを救ってみろよって、そしたら信じてやるって、それができないにもかかわらず偉そうなことを言うなって、何が神の御子か、神のお気に入りか、十字架から降りてみろよと。それでもしイエス様がそこで、そこまで言うならじゃあ降りてみましょうかと、さーっとですね、こう十字架から降りてきたとしたらどうなるかって言ったら、もうキリストを嘲笑い、鞭打ち、唾を吐きかけた人々はどうなるのか。彼らは恐れのゆえにキリストの前にひざまずかざるを得ない、地面を、顔を地面につけて、頭を地面につけてひれ伏さざるを得なかった、許しを求めるために。そして彼らは二度と顔を上げることができなかったでしょう。それは罪のない弟を陥れてエジプトにヨセフを売った兄たちにもの姿にも共通しているものではないでしょうかと、先週ご一緒させていただいたわけでありますけれども、そのところでそのようにひれ伏すときに、そこには感謝と喜びはない、ただ恐れに支配されて、そした中で十字架から降りてみろ、そうしたら信じてやるからと人々は呪しりましたけれども、キリストは降りられることはなさらなかった。十二軍団以上の御使いを今は使わすことができないとでも思うのか。しかしそれではこうならなければならないという聖書の言葉がどうして成就されようかと、 イエス様は私たちが恐れのゆえにご自身の前にひざまずく、そうしたことは願われなかった。むしろ私たちが十字架に表された神様の許しを感謝して受け取って、そしてそれを喜んで共に励まし合う礼拝を選べるようにしてくださったんですよねと。だからこそこんな時でも感謝と喜びを持って主の前に礼拝を捧げましょうと申し上げたことでありましたけれども、もし皆さん十字架から降りてみろっていうことの中で、もしイエス様が十字架から降りられたらどうなっていたかと、同じ論理の中でですね、もしキリストが世の終わりに信者を迎えに来るという景挙、空中まで主が来られて、そして信者はその時に引き上げられるというこの景挙について、艱難の中を通るのではなく、艱難の前に主が迎えに来られるのであればどうなるのかって前にもご一緒したことでありました。キリストの御霊をうちにいただいているクリスチャンたちは、艱難の前にそれを逃れて警挙され引き上げられるわけですから、本当に良かったと。しかしその時ですね、そこに取り残されるユダヤ人や不信者の者たちはどうなるのかって、胸を打って嘆くっていう、どうして景気が起こる前に私は信じなかったんだろうか、そのようにしてその嘆きが悔い改めに導かれるのであれば、それは本当に感謝なことでありますけれども、しかしキリストを罵ってと、あの十字架にかかったイエス様に対してそのように語った者たちと同様にという時に、ユダヤ人たちは恐れの上にフレフ以外に亡くなるとともに、イエス様が天に帰っていかれる時に、皆さんイエス様が語られた言葉をご存知ですか。私は父のもとに帰ります、しかし安心しなさいと、助け主聖霊を送ると、そして私たちは聖霊様と共に日々歩まさせていただいているわけでありますけれども、この景気の時にはどうかっていうと、神様が世に送ってくださった聖霊も取り去られる。すなわちキリストが来られる時に、聖霊なる神様は信者の体を一瞬にキリストのと同じ栄光の体に変えてくださって、キリストのもとに引き上げられた後は父なる神様のところに戻られるという状況。そしたら艱難の中を取り残された人はどう過ごすのかって、誰も聖霊によらなければ主と告白することはできないとも聖書を書いてあって、悔い改めてその艱難の中で悔い改めることができるのかっていうと、それさえもできない。聖霊を通して神様の愛が私たちの心に注がれているので、私たちは悔い改めに導かれることが可能っていう、その恵みがなければ人々の心はどうなるか、いよいよ固くなりになって神を呪う以外にできなくなる。それこそ悔い改めどころか、そこには憎しみと呪い、つぶやき、神様への敵対、恐れ以外に起こらないという、まさにそこは地獄と呼べるような状況になるのではないでしょうか。そうした中でですね、艱難とは何を意味するのかという時に、艱難という、私たちに望む艱難というもの、 何を意味するのか。観難というのは神に従わなかった者に対する神の呵責のない裁きなのか。けれども聖書は何と言っているかっていうと、キリストが再び来られるのは患難の後、そうするときにその患難の意味が変わる、裁きのためにではなく、神様はどこまでも愛、最後の最後まで愛であって、そして患難の中にも聖霊が共にいてくださって、そして幾人かでも悔い改めることができるようにと私たちを導かれると、それが聖書の言う終末ですけれども、終末の意味ですけど、皆さん、でもその患難時代ということでありますけれども、これはそれだけではなくて、私たちの途上に、人生の途上に起こる、経験する患難、試練とも関わってくることであります。今日一番、共有したいこと、ご一緒したいことは、私たちの人生の途上において私たちが経験するその患難、試練というのは神の裁きなのか、あるいはそれとも愛なのかという、もし試練というものが私たちの生涯に臨む患難というものが神の裁きであるなら、そのところに立つならば、もう私たちは絶望以外ありません。なんで私の生涯にこんな災いが起きたんだって、神に裁かれたんだって、もしそう受け取るなら、そこにはもう諦め、あるいは反発以外に、ありません。すると、そんな試練を許す神なんて、なぜそんな神を私は信じなければならないのか。だって神は私から何々を奪ったじゃないかって。そんな神など信じたくない。それで私を地獄に落とすと言うんだったら、落とせばいいじゃないかって。それでも私は決して神など信じない。そんな神など信じてやるものか、ということになろうかと思いますけれども。しかし、患難の背後、試練の背後にも決して捨てられない神様の愛という、そこには神の愛があるんだということを私たちが知っているときに、神様、あなたはこの試練の中で、この患難の中で私に何を教えようとしてくださっているんですか、何を悟らせようとしてくださっているんですかと、なぜですかと神様と訴えるよりも、むしろ神様、あなたはこの状況の中で何を悟らせてくださり、どのようにあなたの前に祈りを捧げることを願ってくださっているんですかと神に問い、そして私たちは顔を上げることができるのではないでしょうか。そしてどんな状況の中でも神様の祝福を受け取ることのできるものになる。終末論と、つなげ合わせて今日お話をさせていただいているわけですけれども、ですから、黙示録に登場するですね、キリストが信者を引き上げる患難というものも、そしてキリストが再び地に立たれる再臨というのも、 患難の前ではなく患難の後に聖書が語っているように来ると。それは何かというと、神様はクリスチャンだけの神ではなく、ユダヤ人の神でもあり、不信者の神でもあり、すべての人の神。神様は良い方にも悪い者にも同じように恵みを、雨を降らせ太陽を、憐れみ深い、すべての人を幾人かでも救おうとしてっていう、そうした状況の中でっていう、決して神様は災いや患難、そうしたことの中で私たちを威圧して恐れによって奴隷状態にしてひざまずかせよう、支配しようなどとはなさらないっていう方であると。それが皆さん、このローマ人の手紙の8章の万事を益としてくださる。神様は全てのご計画を働かせて、愛する者のために全てを益としてくださると。28節の意味を受け取らさせていただきたい。あるいは第一コリントのですね、皆さんのお好きな言葉だと思いますけれども、10章の13節、お開きいただくことができる方はお開きいただいて、第一コリントの10章の13節14節にはこう記されています。読みします。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えれるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから愛する者よ、偶像礼拝を避けなさい。本当に恐れて礼拝すべきはどんな時にも神なんだと。あるいは皆さんの中には詩編の119編の71節にいつも心を詰められている、励まされている兄弟姉妹もいらっしゃるんじゃないでしょうか。詩編の119編の71節、そこにはこう記されています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものですと。患難を本当に通っているときはつらいけれども、あの患難がなければっていう多くのことを私たちは学ばさせていただくということがあるのではないでしょうか。あるいはもう一つですね、開かさせていただいて、ヨブ記の、ここお開きいただかなくても結構ですけれども、ヨブ記の23章の10と書いていただいて、ヨブ記の23の10と書いていただいて、口語訳聖書には何と書いているか、新改訳ではちょっと訳が新しくなっているんですけど、口語訳にはこの23章の10節何と書いているかというと、しかし彼は私たちの歩む道を知っておられる。彼が私たちを試みられるとき、これ彼というのはイエス様のことですよね。しかしキリストは私の歩む道を知っておられる。キリストが私を試みられるとき、私は金のようにして出てくるであろう。そのようにヨブは告白しているんですけれども、なんで神様は患難をっていう、患難は罰なのか、クリスチャンにとって週末に、患難の前にキリストが来られるとするなら、それはクリスチャンにとってはよかったラッキーですけれども、ユダヤ人や不信者にとってはもう裁き以外の何者でもない。裁きなのか、いや患難さえもその患難の中で聖霊の助けをいただいて悔い改めに導かれるようにと、神様の愛の上に許されているものなのか。私たちの生涯において起こる患難や試練は神の裁きなのか愛なのか、これをどう受け取るかは全く違う。そう そして中でこの人類に望んでいるこのウイルスの中でも、この中にも神の恵みがあるのかないのか、神様なぜ何をここから悟らせようとしておられるんですかと。そして中で修法 の, あの裏にあの載せさせていただいた裏といいますか、あの牧師の経歴にあのイタリア の, あの医師の、ロンバルディア病院に勤務しておられる38歳のジュリアン・アーバンという先生によって書かれた文章をぜひ共有してくださいという、牧師の友人から送られてくる中で、これをちょっと今日紹介させていただきたいと願っています。ぜひ共有してください。医師の最も暗い夜の光ということで、アーバン先生の文章です。私の最も暗い悪夢の中で、私は過去3週間にイタリアの私たちの病院で起こっていることを見たり経験したりすることを想像していませんでした。どうして過去3週間起こったことを想像したりすることができたでしょうか。それはまるで悪夢でしたと。悪夢が流れ、顔はどんどん大きくなっています。最初は数人の患者が来て、数十人、そして数百人が来ました。今では私たちはもはや医師として人を治すのではなく、誰が生きるべきか、誰が死ぬために家に送られるべきかを決める仕分け人となっています。このなんていうんですかね、空気の浄化っていうのが足らないっていうか、そんな状況の中で治すんじゃなくって誰がを生かすべきかって、あの肺を助ける装置を誰につけるのかというのを選ぶ、選ばなかった人はそれは死を意味するという、そんな状況の中で、2週間前まで同僚と私は無神論者でした。医師として普通のことでした。科学は神の存在を排除することを学びました。私は両親が教会に行くのを笑っていました。9日前、75歳の牧師が病院に入院しました。彼は親切な人でした。彼には深刻な呼吸障害がありました。彼はいつも聖書を持っており、亡くなりつつある人の手を握って聖書を読み、私たちに感銘を与えました。私たち医師は皆疲れ落胆し、心も体も極限に達しています。時間があるときには彼の話を聞きました。もう限界に達しました。もうこれ以上はできません。人々は毎日死にかけています。疲れ切っています。同僚の二人が亡くなり、他にも感染をした同僚がいます。私たちは神に助けを求め始める必要があることに気づきました。わずかな空き時間があるとき求めています。私たちはかつて激しい無神論者でしたが、互いに話すとき、今では毎日平安を求めて病人の方々の治療を続けられるように神に求めています。このことは信じられないほどです。昨日75歳の牧師は亡くなりました。ここでは3週間で120人以上の死者が出ましたが、私たちは彼の死によって心が砕かれました。私はひどい病状でしたが、彼はひどい病状でしたが、私たちの困難な状況の中で、私たちがもはや見出すことを望んでもいなかった平安を私たちにもたらすことができるようにと努力してくれました。この牧師先生は主のもとに行かれました。このように問題が続くなら、すぐに私たちも神のもとに召されるでしょう。私は6日間家に帰っていません。いつ最後に食べたのかさえ分かりません。私はこの地球上での自分の小ささを実感しています。私は最後の息がある時まで人々を助けたいです。私は人々の苦しみと死に囲まれている中で 神に戻ることができたことを嬉しく思っています。そした中でこの朝、私たちの生涯に、人生に突如として襲う試練、あるいは困難というのをなぜ神は許されるのか、そした中で決してそれは裁きではないという、その背後にも神様の愛、ご計画が、そして万事を益としてくださる、その信仰に立って私たちはこの時に祈ることを神によって求められているということを共に覚えるものであらさせていただきたいと願っています。最後に、礼拝の最初に祈らさせていただいた皆さん、これ開いていただいてよろしいでしょうか。第2歴代史の7章、旧約聖書第2歴代史、第2歴代史の7章13節、何ページになりますか。13節から16節、744ページ、第2歴代史の7章の13節から16節。私最初13節をお読みしますので、皆さんゆっくりで結構ですので、声を合わせて一緒に朗読してくださいますか。私15節をお読みしますから、そして最後みんなで16節をお読みしましょう。よろしいですか。13節から私をお読みしますね。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また稲子に命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、どうぞ。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。どうぞ。
今私はここ生までも
とも
に私の顔を
深めに、この身を私の心は、いつもそこにある。私の目と私の心はいつもあなたと、あなたの心とそこにあるという。皆さん、父なる神様は人類に対する全ての怒りをどこに下したか、それはキリストの十字架の上に下された。そして裁きは終わったとおっしゃった。ですからどんな中にも必ず神の恵みがある。私たちは自らの何かの故に裁かれること、これは裁きなんだということは私たちの人生からはありません。その中でこの時代に、この時に、神の子供でなければ祈ることができない祈りを私たちは捧げさせていただきましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。主は、私の子供が祈るならこの地を癒すと約束くださいました。お祈りいたしましょう。